礼拝備えの賛美歌を歌いましょう。287番です。ただいまより降誕節第4シーツの礼拝を始めます。 新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い皆をたたえよ。火から火へ御救いの良い知らせを告げよ。正英539番を歌います。
何時の門の内による予測 束に同時と申し上げ、祖はエホバ6日の後に天と地と海とそれらのうちのすべてのものを作りて、何日目に休みたまらない。これをもてエホバ安息日を祝いて聖事をしたのを、何と父母を敬え、これは何時の神エホバの何時の多忙心の筋、何時の命の名からのためなり、殺すなかれ、簡易するなかれ、盗むなかれ、その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、その隣の家を揺さぶるなかれ、また何時の隣の妻およびそのしもべ、しもべ、牛、蕎麦並びにすべて何時の隣の物を揺さぶるなかれ。
天の父なる神様、寒い朝ですが健康に守られ、こうして教会へ集うことができ感謝いたします。この週の知ると知らずに犯した罪をお許しください。新しい週が御心に沿うことができますようお導きください。経済発展に踊り狂い、心を失った人々の罪が浮き彫りにされる行動が聞かされる毎日です。しかしその中にあって、長年培ってきた苦労が一瞬にして崩れ、死にせが消え去ってしまうものがあります。あまりにも人の上げ足を取り、鬼の首を取って喜んでいる世の中の風潮を悲しみの目で見つめているのは私だけでしょうか。教会が社会の中でしなければならないことが示されるよう、今日礼拝の後に計画されている合同礼拝を祝してください。関谷先生をお導きください。教会のあるべき姿を各々が知ることができるようにしてください。この年成立しなかったひまわりグループに、今度は子どもたちが大勢集まり、そしてにぎやかな教会になれるようにしてください。ご高齢のため、また病気のためここに来られなかった友を覚えて祈ります。病院で、自宅で、病のとこで、介護の中で、どうか主の慰めと癒しの御手が届きますように。この祈り、ここに集いました一人一人の感謝と願いとともに、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌234番の A を歌います。
今日は、ユダという人、そしてまあ、それに対照的に出てくる、愛弟子、まあ、愛弟子というか、愛された、弟子。この二人を少し焦点を当て、まあ、どちらかというと、ユダを私たちがどう、捉えるのか。で、今、ちょうどユダによる、福音書、様々な形で、ユダという人が、まあ、本当に裏切ったんだろうか。本当に、彼は裏切り者であったのだろうか。また、その、主的な部分をもう少し違った目で見ようじゃないか。またそのユダのことをもう少し別の視点から書いた文献が出てきている中で、ユダを新しい目で見ようとする動きが出てきています。私もいろいろ調べてみたんですが、調べれば調べるほどユダは一体誰だったんだっていうことがこうだんだんますますこう分からなくなるような、まあ、そんな今の状況でありますけれども、まあ、その中で今日は、ヨハネによる福音書が描くユダについて、また、その関連において、後で、マルコの福音書の中に少し、ユダが成した、まあ、役割が何であったのか、まあ、そのことを少し見る中から、少なくとも、まあ、いろんな情報が今、巷に出てくる中で、ユダがどういう役割をこの福音書の中で、そしてイエスとの絡みの中で、成しているのか、そしてまた今生きる私たちがそのことをどう、まあ、受け取るのか、そのことをご一緒に、見ていきたいと願っています。前回、かかとを上げるという言葉、イエスを裏切る、そのイエスが洗った弟子たちをですね、愛を込めて、このことを自分の最後の、まあ、思い出として、洗ったことを思い起こせ、まあ、その足によって、弟子たちがその足を、まあ、かかとを上げる、つまりイエスにその洗った足を持ってイエスを足毛にするような形で裏切る、そのことを、イエスが、まあ、予言を、している、まあ、そのことを前回やりました。で、今日はそのうちの、ユダ12人の弟子と呼ばれたその中の、ユダという人がこれから、裏切りを、まあ、成していく、そのことが、記事に今日の中心的なところとして出てきています。で、聖書をもう一度、少し、見て、それから、今ユダの、動き、そしてその他の、 イエスや、愛された弟子のことを少し見ていきましょう。21節、イエスはこう話しおると心を騒がせ断言された。はっきり言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは誰について言っておられるのか察しかねて顔を見合わせた。イエスのすぐ隣には弟子たちの一人でイエスの愛しておられた者が食事の席についていた。シモン・ペトロはこの弟子に誰について言っておられるのかと尋ねるように合図した。まず最初の場面、イエスと弟子たちが食事の席をし、そしてその後イエスが足を洗って、その後にイエス自身が心を騒がせる、心が揺すぶられるというか、心が騒ぐような形のことを感じる。そして一人が私を今やまさに裏切ろうとしている。弟子たちは驚き騒ぎ、そして一体誰のことなのか。顔を見合わせたということは、弟子たち一人一人がそれぞれ 何か自分の中にですね、イエスがこれからあなた方のうちの一人が裏切るという言葉に対して、もしかすると自分かもしれない。顔を見合わせて、俺じゃないよね、まさかお前が、その動揺がこの顔を見合わせる、その言葉に込められていると思います。ですからイエスが心を騒がせると同時に、その言葉によって弟子たちもまたそれぞれが顔を見合わせ、そしてイエス様は一体何を、そして誰を指しておられるんだろうか。そこでペトロがそのことを愛しておられた弟子に尋ねようと。でこの弟子はその次の25節にあるように、イエスの胸元に寄りかかったままと書かれています。イエスが多分当時の食卓はこう肘を横について、そして体を横にするような形で食事を取っていた。ですからその胸元に寄りかかるようなそばにいた、弟子が本当にそばでイエスのすぐ近くにいた。その弟子に対してイエス様に聞いてくれという何らかのこう合図を送った。その弟子がイエスに聞くと、イエスは名前を挙げるのではなくて、私がパン切れを浸して与えるのがその人だと答えた。すなわち、誰があなただとかペトロだとか、そういう名前を挙げずに、今からパン切れを私が浸して与えるのがその人だ。私はこの場面がすごく不思議で、またこうドキドキするとか、もし私たちが例えば12人寄り添ってですね、でもしイエス様がそこに来られてですね、私が浸したものがこれを裏切るというふうにですね、皆さんの前に出てくるとどうでしょうか。12人いる中でですね、いやイエス様、私にはそのパンをくださらないでほしいとかですね、自分の前にイエスのパンが来た時に、あ、もしかしたら自分かもしれないと、このすごくドキドキすると思うんです。でイエス様も心の中では弟子たちと同じようにですね、俺じゃない、いや俺かもしれないという、そういう葛藤を持ちながら、でもそのパン切れのワインに多分浸していますから、ワインの匂いがですね、自分の鼻元のあたりに来るとですね、あ、もしかすると自分かもしれないという、この、ドキドキ、そのイエスが一体誰にこのパン切れを浸すんだろうか。とてもこう、ドキドキすると同時に、自分でないようにということを多分祈るのではないかと思うんです。イエス自身が取った行動、このヨハネによる福音書の記事によると、イエスは26節の後半ですが、パン切れを浸して取り、 イスカリオテのシモンの子ユダにお与えになった。ユダがパン切れを受け取るとサタンが彼の中に入った。そこでイエスはしようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われた。12人の弟子、もしくはまあそれ以上の人がいたかもしれませんが、イエスがパン切れを浸して、そのパン切れは、ユダのところに与えられることになった。不思議なことですが、ヨハネの福音書の中には、パン切れを受け取ると、サタンが彼の中に入る。サタン、もしくは、サタナス、もしくはディアボロスという言葉で、神から人々を放つ力、放つ存在、そういった意味合いを持っている言葉ですけれども、神から人々を放つその力が、イエスがそのパン切れをユダに与えた途端に入った。実際見ていてそういうことがあったのかどうかよくわかりません。しかし、ヨハネによる福音書の著者がユダのこの裏切りの一つの劇的な場面として書いているのは、そのパン切れ、一体誰にそのパン切れが行くのか。ユダにそのパン切れが行った。そしてそのパン切れが与えられることによってイエスを裏切る、神から人々を離そうとするその力、サタンという力が彼の中に入るようになった。浸すという言葉は実は、バプテスマ、バプトという言葉ですが、バプティゾ、これは洗礼を施すとか洗礼を授ける、もしくは清めるという意味で用いられる言葉であります。ですから、イエスはそのパン切れを浸す、今から裏切りをなすユダのために与えるパン切れを洗礼を授けるかのように、そして清めるという意味合いの言葉を持って、浸して清めてユダに与えた。とても矛盾している言葉です。清めて、洗礼のような形でそのパンをユダに与える。それなのに、イエスから人々を離す、神から人々を離すサタンという力が彼の中に、そのパンによって入っていった。なぜこのような形でヨハネが描いているのか。謎が多くて、いろんな人がいろんな解釈をしていますけれども、少なくとも当時の弟子たちは、28節にあるように、誰もなぜユダにこう言われたのかわからなかった。裏切り者はこのパンをパン切れを浸して与える。そしてそれがユダに言った。イエスはしようとしていることを今すぐしなさい。しかし、そのすぐそばにいた人々には、イエスが何を成したのか、何を意図していたのか、なぜユダに、そしてユダに対して語った言葉の意味が全くわからなかった。ですから、ある者はユダが金入れを預かっていた。だから祭りに必要なものを買いに行くとか、貧しい人に何かを施すように。で、普段多分イエスがユダによく語っていた命令。そういったことをイエスが言われたのではないか。ですから、普段イエスがユダに命令していたその命令をイエスがまた繰り返した。イエス以外このことの意味がよく分かっていなかった。ヨハネは最後の30節に、 パン切れを受け取るとすぐ出て行った。最後に夜であったという言葉でこの、記事を一つの区切りを、区切っています。ヨハネの福音書をずっと読んできて、その中に様々な象徴的な言葉が出てくることを紹介してきましたが、夜、これも一つの象徴的な言葉であります。ニコデモという弟子が、その当時の政治家が、イエスのそばに来た時もまた夜やってきた。すなわちヨハネ、著者ヨハネがこの記事を大胆に編纂したと解釈すると、ユダは今までイエスと共に昼、光の中を歩いていた。イエスのすぐそばで大切な重要な役割を成していた。しかしこの箇所からユダはその光から出ていき、夜が象徴する暗闇の方に自らの存在を映した。すなわちイエスに付き従っていたそのユダがこの時点からイエスに敵対する夜、そして夜ということが象徴するイエスの光の届かないところにユダは出ていった。様々な人がこのユダの裏切り、そして、いや裏切らなかった、いろんな議論をしている中で、少しだけ、その、議論の中でなるほどなと思うところを少しだけ紹介させていただいて、そしてヨハネの意図を、もう少し見ていきましょう。ユダが裏切らなかったのではなかろうか、もしくは裏切る理由がなかったという主張の中で、いくつか上がっている中で、なるほど、面白かったなということがありました。それは、ユダがこの後イエス、イエスを捉える、そしてイエスが誰なのかということを、祭司長たちや、律法学者、その人たちに示す。ある人は、このような反論をしています。もし、ユダがそのイエスをたとえ、一人この人がイエスですということを、示さなくても、みんな一斉に捕まえてしまえばことは足りたんだという説です。イエスをこの人がイエスですということをする必要はなかった。当局の力をもってすれば神殿でイエスのそばにいたその全員を逮捕すれば、別にユダ一人がイエスを指し示す必要は全くなかった。また、ユダ自身が銀貨30枚の、30日分の賃金、これのお金と引き換えてイエスを裏切るというところが、マタイによる福音書に出てきますけれども、ユダ自身は、その、名前から都育ちという意味があるそうですけれども、もともとユダはとても賢く、そしてグループのこのイエスの教会の財政をすべて任されていた。イエスの信頼も厚かった。銀貨30枚を取るのであれば、自分が持っていた教会の財布をそのまま持って立ち去ればよかった。そのお金だけでイエスを裏切る積極的な動機がなかったのではないか。皆さんがこれをどう捉えるか。私自身は、ユダが裏切る、ここにはやはり、著者の意図、もちろん実際にユダが裏切った可能性は、他の福音書にも書かれているので高いわけですけれども、しかし実際以上にこのユダという人に裏切る、その役割を、 与えたのではなかろうか。そう理解する方が、分かりやすいことがたくさんありました。そんな中で、このヨハネによる福音書の著者が描こうとしている、この事柄。そして、私はやはりこれは、80年代から90年代の激しい迫害の中、著者ヨハネにとっては、かつてイエスを裏切ったユダ、このユダという人、そして今、著者ヨハネが目の前にしている人々との存在を重ね合わせるような形で描いていると、そう描いていると、理解する方が私には分かりやすいところでした。どういうことかというと、ユダという人が表している人々、これは当時の迫害に負けてキリスト教を捨てようとした人々、教会を、そして主イエスを裏切ろうとする人々がいた。イエスを信じる人を神から離そうとする、そういった人たちがいた。その人たちをユダと名付け、迫害の中で揺さぶられた人々に対して、ユダのようになってはならない。そして愛された弟子ということが、そのちょうど反対のような形で出てきます。ここには迫害に負けずに教会にとどまる、愛された弟子はイエスが十字架にかかるときにそばにいたというふうに書かれています。別の記事では十二弟子全員がイエスの元から離れ、十字架上にはイエス、イエスのそばにいた人はイエスしかいなかった。その十字架にまでいた愛された弟子、これは今起こっている迫害に負けずに教会にとどまり、そしてイエスの愛のうちにとどまる人々、ユダのように裏切ることなくイエスの愛のうちにとどまる人々になりなさい。ユダと愛された弟子を二つ並べ、そしてこの対照的な事柄を並べて、どちらを選ぶのか。少なくともヨハネによる福音書の著者がこの箇所に手を入れて様々な工夫を施したと考えると、明らかに愛された弟子のようにイエスのそばにいなさい、たとえこの後迫害が起こったとしてもイエスの方を選べ、ということがこの聖書の箇所が語っていることのように思うのです。しかしこのヨハネによる福音書がたどる運命はとても皮肉な運命をたどります。と言いますのも、このユダが裏切るところ、そしてまたユダヤ人たちとユダを重ね合わせて、後にユダヤ人を迫害する根拠として、ユダがイエスを裏切った。そしてユダという言葉はユダヤ人を象徴しているじゃないか。ということで、ユダヤ人を滅ぼしても構わない。そのような、皮肉な、用いられ方をする、その、そういう歴史が、ありました。さて、本当にこのユダは一体、どうしたんだろうか。歴史的に見ると、ユダもこのイエスを十字架に引き渡す役割をした。しかし歴史的に見ると、やはり十二弟子全員が、裏切ったのではなかろうか。そしてユダの役割をもう少し、 明確に示している可能性があるのが、マルコによる福音書の13章の、ごめんなさい、10章のところです。マルコによる福音書の10章の32節のところ、この前のスクリーンを一つ用意してありますので、前をご覧ください。マルコによる福音書の10章の32節から34節のところ。ここにイエスが、マルコによる福音書というのは、マタイ、ルカ、そしてヨハネよりもだいぶ前に書かれ、そして、できるだけその脚色が一番少ないと考えられています。その、マルコによる福音書の中に、イエスが、その十二弟子たちに対して語った、これから自分がどうなっていくのか。そしてそこに、その一つの言葉の中に、ユダが成した役割。そのことが描かれていると思いますので、少し紹介しましょう。一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んで行かれた。それを見て、弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。イエスは再び12人を呼び寄せて、自分の身に起ころうとしていることを話し始められた。今、私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は、祭司長たちや、律法学者たちへ引き渡される。彼らは死刑を宣告して、異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す。そして人の子は三日の後に復活する。イエスがこれから十字架の道のりを歩むところで、十二人を呼び寄せ、そして語った言葉として、エルサレムに行くこと。人の子、イエスのことですが、祭司長たちや律法学者たちへ引き渡され、そして死刑を宣告して、異邦人に引き渡す。イエスが十字架の裁判につけられる、その事柄を予言する言葉の中で、引き渡す、もしくは引き渡される、受け身の形をとって、自らが、最初律法学者たちに引き渡され、そして異邦人、これはポンテオピラトをはじめとするローマの異邦のために引き渡される。ユダが成した役割。これは、イエス自身を律法学者、祭司長たちに引き渡す、その役割を明らかに成していることが、この後のマルコによる福音書、そして、マタイ、ルカ、ヨハネに共通していることです。ですから、ユダの役割の大きな、ことは、十字架の道のりを、その初めにあたって、最初、律法学者たちに引き渡す役割をし、また、最初や律法学者たちは、ポンテオピラト、その最後の裁判のところに引き渡す、という行為、役割を成している。そして、私はこの引き渡すという言葉、イエスを十字架に引き渡した。歴史的に言えば、それはユダ。そして、そのユダを止めなかった弟子たち。またユダから受け取った最初、律法学者。ユダヤの当時の代表的な人々。そして最終的にポンテオピラトというローマの当時その当初にいた最高の 権力を持っていた人によって裁かれていく。しかし、これが今の私たち、今生きる私たちがユダのことを見、そしてこの引き渡すということを考えたときに、果たして私たちはイエスの十字架をとどめる側に回ったのであろうか。もしくは私たちはその、もしこれが綱によって引き渡されたとすれば、その綱に自分は手をかけなかったであろうか。もしくはその綱に手をかけなかったとしても、そのまま黙ってイエスが十字架に引き渡されるその姿を力なく傍から見ていた、見過ごしていたのではないだろうか。私は聖書を学び、そして神様にお従いすると誓った私たちではあります。しかし、それでもなお私たちはこの世の様々な力、日常の中でどうしても神様に従うことのできない事柄の中で、やはりイエスを引き渡す役割を私たちも成してはいないだろうか。少なくとも私自身はこの綱に手を置き、もしくはイエスが十字架に引き渡されるところで、その夜の力、この闇の力にイエスが引っ張られていくときに、それをとどめることのできない無力さの前で絶望に打ちひしがれるような気がするのです。イエスが裏切ったユダ、そして弟子たちに語り成したこと、イエス自身は先ほど読みましたマルコによる福音書では引き渡されるということを語り、また先週読みました弟子たちの足を洗ったところでは、あなた方も互いに足を洗い合う、それが私の模範であると語っています。私はイエスがこの浸したパン切れ、洗礼と同じ言葉を用いて浸されたパン切れをユダに与えた。そしてユダはまさにその役割、引き渡すという役割を成していくわけであります。しかしイエスのその浸したパン切れの中に込められている祈り、また自分が足毛にされることが分かって洗った足に込められた祈り、私はこれから裏切るユダに対して、そしてまたユダだけではなくて弟子たち全員がこれから裏切る、辛いことではあるけれども、しかしイエスはその足を洗う手に祈りを込め、またユダが象徴的に裏切るそのパン切れを浸した時に祈りを込めて、またイエスはこの聖書を読んで自分もまた裏切ったその思いを深く悔い嘆く時に、裏切る者の足を洗い、そしてその手で必ず 神の力によって清められ、許しを受け、洗礼がその生涯のすべての罪を許し、新しい命を受けて生きることを許しておられるように、裏切るそのきっかけとなったパン切れにイエスは祈りを込めた。立ち直ったあなた、裏切りのその心を痛め、どうしようもないと思っていた。でもそこからあなたは必ず立ち直り、そしてその手に込めた愛をあなたもまた実践するものになりなさい。過去に裏切ったこと、それを消すことはできない。でもそのことに気づき、また今は悲しんでいるかもしれない。でもあなたがその嘆きの中からいつか主イエスが直接愛を込めて、祈りを込めて、自分を裏切るであろうその足をも洗い、自分を裏切るそのものに祈りを込めてパン切れを渡した。私たちも主のパン切れを受け取ることに、また自分がユダを自分と近いものと思うたびに、イエスはそれでもなお愛の行い、祈りを込め、そしていつか私たちがその愛を実践するものに変えられることを願って祈り、足を洗い、パンを渡した。そのことを私たちは自らの事柄として受け止め、そして嘆きの中から少しずつ力を得て、立ち直った時にイエスの技を少しずつ成していくことができる。それがイエスが弟子たちに託した技ではないかと思うのです。お祈りをします。神様、ユダの裏切りに関して今本当に様々な議論がなされる中で、未だもってこの事柄がよくわからないのが正直な思いであります。しかしその中で確実なことは、主イエスはそのユダによってその十字架への道のり、最後のその死の道を引き渡されることになったということ、そしてまたイエスはそのユダをも含めて足を洗い、またそのパン切れを浸して与えたと書かれています。とか私たちが自らがあなたを裏切って、もしくは友を裏切って嘆きや悲しみの中にあるとき、自分の至らなさにどうしてまた分かっているのに裏切ってしまった、その私たち、弱い私たちに対して、今もなおあなたが必ずそこから立ち直れる愛と力を私たちに備えていてくださること、そして主の愛のうちに生きる方向に私たちが向かって生きることを主は望んでおられることを、どうか実感することができますように、今日からの歩みがその少なくともその方向を目指して愛の方向に歩んでいくことができますように、あなたが導いてください。そしてこれまでに犯したすべての罪や裏切りをどうかあなたの力によって許し癒してください。この祈りを集まりました皆さん一人一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌497番を歌います。
天の地のる神様、今日も寒い中お導きになりまして言葉に集うことができました。誠に感謝いたします。寒さがますます深くなってくるこの時期でございますが、どうかこの場に集えなかった病める方、年老いた方々、みんな共に神様のお守りとお導きに恵まれていくことになりますように、これお願いいたします。主イエスのよって導きに感謝いたします。アーメン。
アーメン。
今日はございませんので、牧会報告をいたします。本日の集会は、この後すぐ総年会、婦人会合同の例会をいたします。関谷先生のお話で、健康な教会を目指して、その診断図書ということで、いろいろとお話をいただき、そしてお話し合いをしたいと思っております。ぜひ皆さんお残りをお願いいたします。総年会婦人会以外の方でもどなたでも結構でございますので、大勢お残りいただけることを願っております。今週の集会ですが、奈良県伝道会婦人部打ち合わせ会が22日火曜日の午後1時からでございます。聖書講座、ヨハネ17章1節から5節までの聖書講座が23日の午前10時30分からでございます。晩祷会は23日水曜日午後の7時です。街道清掃日は26日土曜日で、婦人会と総年会の方にしていただきます。この日は婦人会の方だけになっています。ひまわりグループの説明会を26日土曜日午前10時からございます。4月から3歳児になられる方がおられましたら、ぜひお勧めください。今年度は成立しなかったんですが、来年度はぜひ成立するように皆さんよろしくご協力お願いいたします。同志社京田辺聖書集会が京田辺キャンパスの新館でございまして、26日土曜日午後1時半からでございます。遠藤牧師の予定ですが、24日木曜日がの午後が面会日となっております。次週手術は1月27日後端節第5手術になります。遠藤牧師の説教で、愛という名の掟というテーマでございます。賛美歌21を用いますので、ぜひ皆さんお持ちくださるようにお願いいたします。礼拝後の集会はコーヒーアワーと聖歌隊の練習、それから青年会の礼会が1時からございます。なお集会行事の予定ですが、CS の雪山遊びが函館山のスキー場で2月11日の月曜日の祝日にございます。8時15分教会を集まりくださるようにお願いいたします。教会の全体バザーが2月17日日曜日の礼拝後にございます。餅つきも予定しておりますので、よろしくお願いいたします。総年会の夕べの集いは2月24日午後6時からでございます。これも総年会だけでなくて、どなたでも結構でございますので、ぜひお集まりいただくように今から予定しておいていただけるとありがたいと存じます。次の裏へ参りまして、お知らせとご案内をしておきます。クリスマスの集合写真ができておりますので、ご希望の方は吉田新学生の方までお願いいたします。 入門講座のご案内ですが、2月の初めから3月の中旬まで入門講座を行う予定です。主なトピックは新約聖書、旧約聖書、礼拝、それから洗礼と聖餐についてということで、キリスト教の基礎について集中して学びたいと思います。イースターに受洗を考えておられる方、それから天入会の希望の方、ぜひ、牧師の方とご相談の上ご参加くださるようにお願いいたします。以上でございます。先生の方から何かございますか。他にございましたら、ございませんようでしたらグリーティングを周りの方としてください。それでは正英541番を歌いました後、祝祷構想をもって礼拝を終わります。
父御子御霊の御神に、時は似たえせず、いさかえあれ、いさかえあれ。アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日添いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。Thank you.
ございますか。 そろそろ準備ができましたので席の方に着いてください。
そうなの。
今日は総年会婦人会合同の例会ということで、ですけれども総年会会長ちょっとなんか仕事ので、出てきてしまいましたんで私が代わりに司会をします。それでまあ、先にサンドイッチも召し上がって、これはお祈りをしてあれしましょうかね。はい、それではお祈りをして食事をしてそれから始めるということで、ご在天の父なる神様、今日は婦人会総年会の合同例会ということで関谷先生をお招きして、教会についてのお話を伺います。その前にこうして、一堂に会して食事を、できることの、喜びを感謝いたします。どうぞこの会が緑大きいものになるとなりますように私たちを、天の上から支えてください。この祈り会衆一人々の祈りとともに主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
Thank you. ありがとうございます。 下の方に